しますと。主の玉石平和を私たちに与えてくださるために、主よ、私たちの思いつかない、浮かぶこともない、あなたの御業が私たちの中に与えられ、主の十字架がなさる業によって、主よ、私たちはあなたが命で勝ち得てくださったその平和の中に預かっていることを感謝いたします。イエス・キリストの十字架を知る者、その十字架によって贖われた者、イエス・キリストの十字架によって命に接ぎ木されている者が今ここにいます。主よ、あなたが受け取ってください。主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって満たしてくださり、イエス・キリストの御心にかなった者として、今日も主よ、あなたがあなたの命と真理の御言葉を通して私たち一人一人をあなたが新しく作り返してくださることを感謝いたします。神と人の前で用もなく私たちは罪を犯してしまいがちです。主よ、許してください。私たちがただただあなたに乞うべきことは、ひれ伏し謙遜に自分が罪人であることを認め、主の前で許しを乞うことです。主よ、あなたは豊かに私たちを許してくださる方、今日もあなたが豊かに許してくださるその血潮をもって、私たち一人一人を清めてくださり、許しの血潮をもって隅々まで清めて、主よ、罪には本当に遠くなり、あなたの栄光には近くなるものとなりますように、私たちを助けてください。今週一週間もイエス・キリストに会って、見て聞いて心得て歩みたいです。主よ、あなたが使わされた聖霊にて私たちを支配してください。イエス・キリストにあって、キリストと共に歩む道、そのすべての道に、これが道、これに歩みなさいというあなたの御声が伴われますように、主が私たちを顧みてくださることを感謝いたします。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主はあなたが共にいてください。主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって満たし、あなたの栄光に満ちた、命に満ちた、癒しに、慰めに満ちた御言葉を届けさせてください。通り置き管として私たちに使わされ、あなたの御国を余すとこなく伝えることができますように、イエスよ、あなたが整えて助けてくださることを感謝いたします。御言葉を伝える者も、その御言葉に預かる者も、共に一つになり、主なる神の御名を褒めたたえることができますように、聖霊にて私たちを整えて導いてくださることを感謝し、このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の11章14節から27節までです。
サムエル記11章旧約聖經479ページ。
第二サムエル記の11章14節からはじめに17節までをお読みします。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。一言お祈りします。人はなんと愚かに陥りやすいことでしょうか。 主よ、私たちが本当にあなたの御前に正しいとされることはいかなることによってでしょうか。主よ、どうか今日私たちがこの愚かさに愚かさをさらに重ねて死へと落ち込んでいることがないように、イエスよ、今日私たちを戒めてください。私たちがこのダビデの罠に陥らぬように、ダビデがなぜこの罠に陥ってしまったのか、なぜしてはならぬ、なぜこんなに忠実な良きウリアをこのようにして殺さなくてはならなかったのか、主よ、その私たちのうちにあるこのダビデの罠をしっかりと今日見抜いて、この罠に陥ることはなく、災いを人生に招くことはないように、今私たちを戒め整えてください。この語るしもべの唇を清めてください。この思いと心を整えて、あなたの御言葉を余すところなく伝えるにふさわしく、主を整えてからあなたが直接お語りください。聞く一人一人の上に主を、その耳にあなたが血を塗って清め、耳を通り置き管として、あなたの命の言葉を余すところなく受け入れることができますように、そして命を命として豊かに実らせていく生徒たち一人一人でありますように。主よ、これからのひとときをあなたの御手にお委ねいたします。この唇を清め、もつれを解いてください。感謝して愛する主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。栄光の家系の女たちの、ウリアの妻の箇所、今日は2回目です。前回のところでは、ウリアが、どのような人物であったか、このヘテ人ウリアをですね、ただバテシバという一女性として見ていくと、この箇所は何も見えてこないんですけども、しかしあのマタイの福音書に記された通り、ウリアの妻として見ていくとき、いろいろな物事が見えてくるようになります。前回の箇所ではウリアはヘテ人、カナン人、あの神様が滅ぼすべき民族ということだった、そのヘテ人がですね、ウリアは、本当に主を信じて主に忠実になって主に従い来たがゆえに、彼はこのようにダビデの家来として用いられるようになったんですけども、でも今度はダビデの方がですね、怠惰に陥って、怠けに陥って、そして、罪を犯すようになってしまいました。ダビデは、このヘテ人ウリアをですね、その妻のところに入って、そしてそのヘテ人ウリアの妻を見ごろらせてしまいました。でそのことをごまかすためにダビデは、一計を案じるんですけれども、ダビデはこのヘテ人ウリアを呼び寄せてですね、戦場の地から帰らせて、でそれで、よく牢を、ねぎらって、でそれで家に帰らせようとするんですけども、でもヘテ人ウリアは、私の主君も、また神の箱もイスラエル全体も、仮用に住んで戦いに出てるのに、どうして私だけが家に帰って、飲み食いして妻と寝ることができましょうか、そんなことは絶対にできませんと、いうことをあくまで言い張ってですね、でそれで彼は決して家に帰ろうとせず、このエルサレムにいるというのに、その自分の兵営のところで、寝起きしました。でダビデはこのヘテ人ウリアがどうしても自分の家に帰らない、妻と寝ようとしないということは、その今そのヘテ人ウリアの妻のお腹に身ごもっている赤ちゃんの説明が、つかなくなってしまう、自分の罪が明らかになってしまうということで、ダビデが、今度は、何をしたか、それはすなわちウリアを 死なせようと図ったんです。ウリアを暴殺して、そしてウリアが死んだらダビデがそのウリアの妻を自分の妻としてめとって、でそれで、その密かに自分が犯した罪を闇に葬り去ろうとしたんですね。このウリアの命を、その引き換えにして、そのようにしたんです。でそれで、ダビデはヨブに手紙を書いて、でウリアの手に持たせたんです。ウリアを殺せっていうその手紙をウリア自身の手に持たせて、ウリアの名前は主の光という名前の意味でした。ダビデのそのウリア主の光を殺せというその命令を主の光の手に渡したんです。でそれで持っていたんですね。これはとても皮肉なことです。結局ダビデはその主の光に照らし出されてしまうことになるんですけども、とにかくダビデはそのようにして、自分の成したことのその、隠そうとして闇に葬り去ろうとしました。ダビデが犯した罪、それは、カインの罪でした。でもカインの罪を隠そうとすると、今度は殺人の罪という別の実が実らせるに至りました。罪の結ぶ実は死です。最初ちょっとした罪を犯したらですね、今度はそれを隠すためにまた別の罪、殺人の罪を犯さなくてはならない、これはもうパターンですね。ある罪を隠そうと必死で通そうとすると、また別の第二の罪、第三の罪を犯さなくてはならないわけです。ダビデが犯したカインの罪、それも自分の子供を、新しく結ばせる、しかしですね、その自分の子供、新しくできた命、その命の存在そのものが自分の罪の証となって、自分自身を責め立てる、その自分の罪の証拠となってしまう。それでは都合が悪いからといって命を抹殺する、これは本当に昔から行われてきたことであり、今現在でも行われていることです。現在まさにこの日本の国でも、自分の罪のために命が結実し、そしてその結実した命が自分にとって都合が悪いから、その命を殺す、あるいは相手の、夫を殺すとか妻を殺すとか子供を殺すとか、そういったことが人の間で歴史がある限りずっと行われてきたことです。例えば、現在の我が国日本のですね、日本人がその死ぬその死因の今トップはですね、癌です。肺がんとかあのがんですね、だいたい年間30万人ほどが、人が日本人はがんで亡くなっておりますけれども、それは最近ので最近になって、そうなったんですが、1950年から2000年までの間はがんではなく別の、要因が日本人が死ぬ死因のトップでした。1950年から2000年の間、日本人は何によって最も死んだか、それは人工中絶です。お母さんのお腹の中にいるうちに年間ですね30万以上、お母さんのお腹の中から無理やり砕かれて引きずり出されて、そうして殺されていった命があるわけです。特にですね、1950年代は年間毎年ですよ、1950年から51年、52年、53年、毎年ですね、100万以上の命が、そうやって、死んでいったんです。戦争、太平洋戦争全体で、死んだ人数は310万人でした。ね、太平洋戦争全体、5年ぐらいですから、その間で310万人が死んだんですけども、でも1950年から60年の間、 年間100万以上だから、その10年間で1000万以上の赤ちゃんたちが親の都合によって殺されていた。皆さんそのことは知っていたでしょうか。まあ、大体このことを話すとびっくりされる。それほど知らないんですね。闇に葬り去られているんです。日本の水子供養をする、そういう偶像がどの県にもある。これはどういうことか、まあ、そういうことですね。本当に水子供養、自分がその赤ちゃんができたのに、でもそれを自分の都合によってそれを間引きしてしまう、あるいは抹殺してしまう、まあ、そういうことが日本では陰で行われていたんですね。表だってこの日本は栄えていて、ね、何か、性的なこと、男性と女性が肉体関係を持つこと、それは何か、ハッピーなような素晴らしいような軽いノリで今、そういうふうに歌われてますけれども、でもその背後にですね、これほど多くの命たちが奪われていたということが裏で隠されているわけですね。さて、このウリアの妻、彼女が、旦那さんが死んだということを聞きました。とても悲しみました。26節から27節までをお読みします。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて、夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり、男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ウリアの妻バテシバは夫の死を聞いたとき悲しみました。彼女はきっと泣きながら、ね、ああウリアやウリアや、そういうふうに、ね、夫の名前を何度も泣きながら呼んだことでしょうね。ウリアの名前は主の光という意味があります。ですから彼女は旦那さんの名前を呼ぶたびに、ね、主の光よ、主の光よ言いながら泣いてたんですね。ああ主の光よ、主の光よ。主は聞いておられます。主はその一人の忠実なしもべのその不当な死をですね、見過ごしにはされません。その不当な死を嘆き悲しむ女性のその涙、その痛み、嘆き悲しむ祈りを主は聞き逃し、聞き漏らし、そんなことはない主です。主は皆さんが不当な扱いを受けて、そして苦しんでいる状態を主はお見過ごしにはなりません。その死にたげの中で泣いているその声を主はちゃんと聞いておられて、そして正しきことを主はなしてくださいます。その正しきことをなしてくださるがゆえに、その、ね、罪を犯した人には災いが下ります。災い、それはですね、正しい人に災いのうちで破壊し尽くすということを主はなさいません。ウリアは確かに死にました、このダビデのこの謀略によって。でも彼の名前は常しえに残りましたね。彼の忠実さ、彼の誠実さ、彼はマタイ一章の系図にさえ名前が載りました。永遠に記されるんです。無駄に終わることはないんです。ダビデはやがて天に帰るでしょう。帰りました。そしてそこにはウリアがいるでしょう。天の御国でダビデとウリアはどういう対面をしたでしょうね。天の御国は地上のあらゆる悲しみや叫び、地上のあらゆる罪のゆえの そういう災い、それらが一切ない、ただ平安なところです。ダビデとウリアが天で再会したとき、きっと笑ってウリアは、ああダビデさん、あなたはこちらに来ましたか、よかったですね、そういうふうに迎えられたんではないかと私は思います。天の御国は本当にそういう怒りとか叫びとかそしりがない国ですから。さてウリアの妻はこの時悲しみました。そして主はその一人の不当な死を決してお見逃しにはなりませんでした。主の光はそういう人知れず流した涙、人知れず受けてきた傷、それをしっかりと光で照らし出して晒し出されます。人は思います、主はそこまで徹底的に晒さなくてもいいのに、ね、ダビデあんなに功労を負ったじゃないですか、ね、主は何もそこまで徹底的に暴き出さなくても良いではないかと、まあ、人は思うかもしれないんですけども、でももし人が思うように主がこのことをですねそのまま放っておかれて野放しにしておられたら、どんどん罪がはびこっていったんじゃないでしょうかね。第2のウリア、第3のウリアがもしかしたら出ていたかもしれません。第2のバテシワ、第3のバテシワ、ね、罪が罪のまま闇に葬りされて、それが放っておかれるとき、人は人の心に浅けりが起こります。ああ大丈夫なんだ、罪を犯しても許されるんだ、それでますますその罪を犯すようになっていき、そうして、ね、今の日本のこの状況があるわけですね。今の世界のこの状況があるわけです。ダビデはその姦淫の罪を犯しました。性的な罪です。聖書ではですね、特にこの性的な罪については、旧約でも新約聖書でも、結構ですね優先順位高い方に、してはならないということが記されております。レビ記の方でも、まあ、後で開くんですが、その姦淫の罪には、まあ、特に気をつけるべきだ、これこれの罪を犯したら死ななければならない、断たれなければならない、それほど厳しくされておりますし、またパウロもですね、特に不貧困、汚れ、公職、そういったものを除き去りなさい、いろんな罪をパウロは述べたんですが、真っ先に結構順番早いんですね、そういう不貧困とか汚れとか公職とかしてはならないことのリストの中では。なんで聖書はこういう性的な罪、そういう不貧困について、特にしてはならないということを、優先順位高めで禁じているのか、それは性、性的なこと、それは命を生み出すことに関わることだからです。この人間の性、あのセクシュアルの方の性ですね、それはライフの方の性を生み出すものです。このライフの方を完全に無視したセクシャルのことばかりをですね前面に立てると、そして生まれてくる命をですねその背後に、何か性的なことを快楽として、何かとても素晴らしいものとして、そういうふうにですね押し出して、その命の方を背後に追いやって押し殺してしまうと、抹殺してしまうものはそれは呪われると聖書に書いてあります。その土地から追い出されると書いてあります。どこに書いてあるか、レビ記の18章に書いてあります。レビ記の18章、この18章はですね、特にそのカナンやエジプトの地のその性的な風習に、習ってはならないということが書いてあります。で具体的に、カナンとかエジプトにおいては、特に近親相姦ですね、それが行われており、 また道ならぬ性を男同士とか女同士とかあるいは動物とかそういったことが行われており、それらをしてはならないということが18章の前半の方で詳しく書かれてあるんですけども、特に24節以降を見ていきたいと思います。レビ記の18章です。24節から、あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間の在留異国人もこれらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。アメン。要するにそういう性的な汚れ、それはその土地を汚すことになるということが分かりますし、また、そういう汚れを行うのであれば、その土地があなた方を吐き出すと、28節吐き出したように、これ原文は嘔吐する、嘔えっていうあの嘔吐ですね。土地がその国民を嘔吐するんです。カナンの地、そのカナン人たちはその土地から吐き出されるためにイスラエル民族が用いられましたけれども、でもイスラエル民族もその土地の中でそういう汚れに陥ると、イスラエル民族であってもその土地はから吐き出されてしまうんです。土地が嘔吐するんです。これ御言葉はですね、法則です。今世界、この特に日本の国、本当に不貧困、汚れで満ちている国、同性愛を容認して、で性的なセクシュアルな方の性を前面に押し出し、快楽とかなんかそういうことを押し出しているんですけども、そしてその背後に命、その命を平気で下ろしてしまう、本当に吐き出される法則に乗っかっていますね。今この国いろいろな災いが起きております。そういう主に忌み嫌われる、そういうパターンに陥ってるから、だからいろいろな災いが今起きてるのではないでしょうかね。この世界はひとたび滅びたことがありました。ノアの時代、水によって滅びましたけれども、その時もなんで滅んだか、その取っかかりはですね、この性的な罪、それが、そのトリガーになっております。創世記の6章を開きたいと思います。創世記の6章です。まず1節から4節までをお読みします。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。 神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。五節以降も、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子セム、ハム、ヤベテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての憎なる者が地上でその道を乱していたからである。この当時とても暴虐に満ちた暗い堕落した世代、地上のすべての憎なる者がその道を乱していた。すべての憎なる者、人間だけではなく動物、獣、すべてが地上でその道を乱していた。そのとっかかりはこの、2節のところですね。神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。ダビデと一緒ですね。ダビデは目取ってはならぬ女をいかにも美しいのを見て、そんな好きなものを選び出して自分の妻とした、ね、暴虐が行われました。夫を殺しました。この創世記で、ね、私の例は永久に人にとどまらない、人の弱いを120年にしようと言われたのはその直後でしたね。人が性的に道を踏み外してからです。目取ってはならぬ女を目取る、美しいからといって好き勝手にする。神の子ら、当時はですね、神に神の皆を呼ぶ節の子孫と、また、人の子孫、カインの子孫の二通りがおりました。最近日本では、ね、倍返しだっていう言葉が流行っておりますけれども、カインの道は7倍返しです。そしてカインのですね、孫の孫の孫の孫は77倍返しに膨らんでおりました。暴虐がさらに暴虐を生め、ね、倍返し、7倍返し、77倍返し、それで暴虐がはびこるんです。そして強いものがずっと栄えて、弱いものは永遠にずっと上に上がれない、幸いになれない、ただ打たれ同士、ただ奪われ同士、そういう世界です。それに対して神様は節の子孫を通して、節の子孫は主の皆を呼んで祈る子孫です。主の皆によって祈る、神の目にかなった子孫でしたけれども、でも彼らもですね、その人の美しい、女の美しいのを見て、ね、目取ったり嫁いでは してはならぬ相手を、そうやって肉体関係を持って、そうして地上にですね、ネフィリムという、そういう化け物みたいなものを生み出していき、そうしてますます人の地上に悪が増大して、神様が悲しまれるまでになるんです。この期間がですね、およそ1000年以上です、ね、あの神様がなんか人がそういうふうに目取ったり突然ついたりしだしたら、もうすぐに罰を下されるんじゃなくて、1000年以上のそういう忍耐の期間があるんです。 創世記の5章に、誰々は何百年生きて、何年の時に生まれて、まあ、これを全部足していくとですね、千何年になっていくんですけども、主はそれほど長く忍耐されて人が自ら立ち返るのを待ったんですが、でも人は残念ながらもうなし崩し的に、なだれ崩し的に罪に罪を重ね、その罪は雪だるま式に膨れ上がっていく。ただそれだけでもうどうしようもなくなってしまった。人類の中で神の目にかなう人はこのノアとその家族だけになってしまった。それで主は悲しまれて、この全世界を一度水で洗い流したんです。ノアの時代はそういう道ならぬ性によって命が呪われていき、虐待が虐待を呼び、暴虐が暴虐を、ね、仕返しが仕返しを呼んで、憎しみが増し加わっていって、ね、この世界に新しく生まれ出てくる命たちがいたんですけど、その命たちは無防備にその人間の暴虐にさらされたまんま世に出ていかなくてはならない。神様はどれほど心を痛められたか。だから一度その新しく生まれてくる命たちのために一度水で、まあ、さらにその暴虐なパターンから抜け出さない人たちを一度滅ぼしたんです、ね、ダビデなんでここまできっちりとその行いが光に照らし出されたか、お分かりいただけたでしょうか。性的な罪をですね、そのまま放っておくと、ほったらかしにしておくと、暴虐に暴虐を生んでしまうんです。命が呪われていくんです。だから神様はこの栄光の家系をこれから築き上げようとしていかなくてはならないダビデの中のその性質を放置しておくわけには神様いかなかったんですね。神様このダビデの末から神の子孫たちを、その王族を打ち立てようとご計画を立てられた矢先にダビデがこのようなことをしてしまった。神様は絶対にそれを、特に神様に愛されたダビデだからこそそれを放置しておくわけにはいかなかったんです。人が一つの罪を犯してしまうと、それをですね、隠し通そうとする限り、さらに第2の罪、第3の罪を犯し続けていかなくてはなりません。一つの嘘をついたら、7つの嘘をつか新しい嘘をつくでしたっけ。とにかく一つのある嘘をついたらですね、別の嘘をつかなくてはならない、あなた昨日のあの時どこ行ってたの、ん、あ、どこどこだよ、じゃあ証拠見せてよ、あ、実は、これこれの、あの紙を落として、でそれで実はあそこにいてとか、なんかそれ第2第3の罪をですね、塗り固めていかなくてはならないですね。一つ罪を、あの嘘をついただけでも、それを通そうとすると、隠そうとすると第2第3の嘘、第2第3の罪を犯さなくてはなりません。ダビデの場合は姦淫の罪を隠すために殺人の罪を犯さなくてはならなかった。ですから一つの罪を隠し通そうとするとですね、もう坂道を転げ落ちるがごとく、ね、雪だるま式にその罪が増し加わっていってしまうんです。あのノアの時代のように。だから主は少しの罪でも光に照らし出されて、それを取り扱われようとするんです。神さんはこの罪の坂を転げ落ちているダビデ、それに歯止めを効かせるために、あることを起こします。それは来週見ていきたいんですけども、とにかくダビデ自身、つらかったな、この自分の罪を犯さなくてはならない自分に、悲しかったんじゃないでしょうかね。詩篇51編がそのダビデがのところに預言者が使わされて、それでその罪が明らかにされた時のに読んだ詩篇なんですけども、ダビデはですね、そこで その罪が明らかにされた時、こういうふうに言っています。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります、人々の目からそのダビデの罪は隠れておりました。でもダビデの罪は彼自身の目の前にいつでもありました。彼自身の心にいつでもその背きの罪が、あったんですね。詩篇32編の方で、ダビデはこれ、何をこのバテシバの罪の時に読んだ詩篇とは書いてないんですけども、ダビデ自身ですね、詩篇32編の3節と4節でこういうふうに歌っています。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ダビデは知っていたんです。罪を黙っていた時は一日中埋めかなくてはならない。その罪がですね、とどまっている限り、それを公にしない限り、主の御前に告白しないうちは、罪を隠している間、主の御手が昼も夜も重くのしかかるんです。主の御前に果たすべき分を果たしていない時、罪を犯した時、皆さんの心に暗い影が重くのしかかります。主の御手が皆さんの上に重くのしかかり、それで骨髄は夏の日照りのように乾ききり、骨骨が疲れ果てて一日中うめいてしまうんです。主の息吹が吹き込まれた人であればあるほど、ダビデは当然神様を恐れる人でした。神様を恐れる人であればあるほど、このうめきは重いんです。ダビデはずっとそれに苦しんでいたんでしょうね。でもかといって自分の罪を公にするわけにはいかないということで、ずっと隠し通していたダビデ自身、救われる必要があったんです。主は憐れみ深い方です。そんなダビデを救い出すために、主の光に照らし出されるんです。私たちが罪に歯止めが効かなくなった時、主は介入されます。その介入の仕方は私たちにとって恥ずかしい、痛いかもしれない。でもそれは慰めです。私たちが本当に何のわだかまりもなく主の御前に出られるようにするために、主はですね、あえてそのようにされるんです。主は憐れみ深いお方です。こんなダビデをもこういうふうに救い出す道を示してくださいます。それは次回見ていきたいんですけども、とにかく今日私たちが学ぶべきは、特に罪、それをですね、隠すこと。そうするならばどんどん別の罪、あの罪を犯していかなくてはならなくなり、心はどんどん暗く重くのしかかってくるようになってしまう。また性的な罪、性的な道を踏み外すこと、これはですね、暴虐が満ち溢れるその根拠となってしまいます。呪いを招いてその土地から吐き出されてしまう元になってしまいます。ですから私たちキリスト者たちは、正しく御言葉を蓄えて、正しく神様が示してくださった伴侶のもとに導かれて、正しく結婚して、そして正しく主の御旨通り、命の産んで増えて地に満たしていく、その御心にかなった歩みをしていて、そしてこの地上においてそうした暗いことを一切なく栄えていく皆さんでありますように。そしてこの日本の国、あるいは皆さん一人一人が使わされている場において、御言葉を伝えて、この呪いのパターンから断ち切る、その救いの道を示して、そして御言葉を告げ広がらせて、 霊的な命も生んで増やしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれよりしばし皆さん一人一人が主の御前に出て、そして皆さん自身の罪があるのでしたらそれを御前に告白し、そして皆さん一人一人のうちにそういう性的な罪に陥ることのないように、あるいは隠れた罪、それをそのまま放置することなく、しっかりと主の御前にあらわにして、そして主に告白して悔い改め、あるいは皆さん自身がそのような罪に陥ることがないように、終わりの日に至るまで主の御前に忠実に仕え尽くしていくことができるように、今一人一人が御前に出て祈る時としたいと思います。
隠れた罪、それは何も食べてだけの隠れた罪ではありません。私たち自身も神と人の前で今まで隠し通そうと思って持ち続けていた罪々があります。主よ、あなたは私たちが持ち合わせているこの罪を主の光で照らし出し、そしてその罪によって深く深く陥りつつある私たちの罪への道をあなたは閉ざされます。あなたはあなたの恵みのゆえに、あなたの憐れみのゆえに、私たちが自分自身では断絶することも立ち返ることもやめることもできなく、嘘に嘘を塗り固め、言い訳に言い訳を塗り固めている、その持ち合わせているその罪、それをあなたご自身の栄光のために、主よ、あなたはタビデに現れ、そしてタビデをあなたは懲らしめ、タビデを新しくし、タビデをあなたは治癒にしてくださいました。私たちにも主よ、あなたの御手は現れ、今日の御言葉を通して主よ、あなたはあなた自身を表してくださり、そして主よ、タビデになされたその崩しいその技をあなたは私たちにも与えてくださり、御言葉を通してあなたは悟し、御言葉を通して主よ、あなたは悔い改めへと導き、御言葉を通して主よ、あなたは私たちに悔いる心を与え、そしてあなたは許してくださり、そのあなたの技を私たちの中に与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たちの中から持ち合わせているその全てのタビデの類を取り除き、主よ、神の光のように私たちを輝かせてください。主
主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を汚せたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものとはなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。神よ、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。アメン。どうかこの創世当初の罪なきありさま、この状態と生徒たち一人一人が導かれ、命を正しく産んで増えて地に満たし、正しくそれぞれの与えられている仕事や家庭、事業を支配し、正しく祝福され増えていく生徒たち一人一人でありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。